話。このコーナーは総合的な歯科保険対策を推進する滋賀県歯科医師会がお送りします。毎月第1、第3、木曜日のこの時間にお送りしています母の話。このコーナーでは皆さんに歯や口に関心を持っていただき、食事や会話を楽しみ、生き生きした生活を送っていただくために、歯や口に関する健康相談を歯科医師会の先生にお答えいただいています。さあ、今朝は滋賀県歯科医師会から山下達郎ファンだそうです、山根文俊先生にお越しいただきました。おはようございます。日曜日のサンデーソングブック聞いてはるんです
か？はい、よく聞いてます、ね、
はい、先生今日よろしくお願いします。はい、今日は彦根市のラジオネームミシンさんからこんなご質問をいただいております。はい、私は小学生の子供の母親です。子供のことで相談です。子供の口臭が気になるんです。虫歯はすぐに治療に行くので、口臭の原因は虫歯ではなく舌が原因かと思い、舌も磨くようにしていますが改善が見られません。舌をきつく磨いて、舌に傷がついたり味覚障害が起きないかも心配です。子どもの口臭の原因や対処法を教えてくださいということですね。
は
い、
お子さんの口臭ということですね。大人の口臭はたくさんあるんですけどもね、お子さんの場合はねちょっと稀なんですけども、はい、まあ、いろいろ原因があるもの、ありますのでね、はい、実際に見てみないとわからないんですけれども、一応考えられる原因というのをね、はい、挙げていってみたいと思いますけれども、はい、まず口の中からの場合ですね、口腔内周期って言いますけれども、まあ、このお母さんのように舌の場合ですね、舌からまあ出る場合もあります。味蕾と言いまして小さなのがたくさんありますので、そこに細菌が繁殖しますと、いろんな原因になります。ただまあお母さんよく磨いておられるんでね、まあ、ね、これが原因というのは考えにくいかなと思います。はい、それと歯周病ですね。はい、歯槽膿漏の場合は、大人の場合は非常によく匂いの原因になりますけれども、お子さんが歯槽膿漏というのはね、ほとんど稀なんですね。はいはい、よくで、まあ、歯肉炎といいまして、歯槽膿漏の、まあ、ごく初期の段階で止まることが多いです。はい、で、まあ、それにお母さんがもうよく観察されてますんで、まあ、その可能性は少ないかなと思います。それと粘膜にですね、口内ができたりなんかすると、それも細菌が繁殖しますんで、はい、口内の原因になる、口内というか匂いの口臭の原因になることもありますけれども、まあ、これもまあお母さんがよく観察されているので原因としては考えにくいかなと思います。それとですね、じゃあ、あと何が残るかといいますと、まあ、虫歯ですね。虫歯の場合、まあ、お母さん虫歯よく治療されてるっていうことなんですけども、まあ、確かに虫歯の穴にですね、細菌が繁殖しますので匂うという原因になりますけれども、まあ、ただ肉眼では分からない虫歯があることなんですね。特にですね、歯と歯の間の虫歯というのは、これは肉眼でよく分からなくてね、レントゲンで撮って初めて分かるということもあります。はい、それで、それからですね、かぶせ物とか詰め物をですね、例えばかぶせ物の中に虫歯が入っている場合ね、はいはい、それは中見えませんのでね、かぶせ、はい、その虫歯になっている可能性もあります。それと詰め物のこの中下の部分ですね、虫歯が進んでたりとか、そういうことも可能性もゼロではありません。治療したからもう虫歯が進まなくなるというわけではありませんので、まあ、その可能性も捨てきれないかなと思います。はい、それとですね、口の中、まあ、食物残差ですね、口の中食べかすが残ってたりとか、はい、プラークですね、まあ、歯垢が残ってたりすると匂いの原因になりますけれども、お母さんよく磨いておられるんで、まあ、大丈夫とは思うんですけれども、ただですね、ひょっとして磨き残しがあるのかなと。特にですね、上の奥歯の外側、
上の奥歯の外、はい、考えただけちょっと残しやすいかもって思いますね。
そうなんですね。は
い、
それと下の奥歯の内側、うん、こういうところはですね、磨き残しになりやすい。で、それとですね、そういうところはね、デンタルミラーって言いましてね、お母さんの鏡がありますよね、はい、小さいね、はい、絵のついたり、そういうものを使わないと見えません。ですから磨き残しになっててもわからないと いうことがありますので、まあ、注意が必要ですね。
はい、
それともう一つは歯と歯の間に食べ物が挟まっている場合は、まあ、その食べ物が残ったのにこう細菌が繁殖しますので、匂いの原因になったりします。でところがですね、この歯に物が挟まった場合にですね、こう歯ブラシだけではなかなか取れなかったりします。デンタルフロスですね、糸ようじですね、それとか歯間ブラシとかそういうものを使わないと取れなかったりします。それと お子さんの場合は歯と歯の間が少し空いてますので、はい、よく物が挟まりやすいということがあります。ですからそういうところが見落としになっている可能性も捨てきれませんね。
なるほど、はい、
それともう一つはですね、はい、唾液がですね減少したりですね、それから口の中が乾燥したりしますと細菌が繁殖しやすくなって匂いの原因になることがあります。まあ、子供さんの場合ですので鼻詰まりとかですね、それから口呼吸と言いまして、鼻で呼吸せずに口で呼吸したりした場合に口の中乾燥しますので、それで匂いの原因になったりすることもあります。ですからそういうふうになってないか、例えば鼻が集まってるとかね、蓄膿とかね、そういうので、口の中で口で呼吸するようになってないかとか、それも気をつけて、見てみた方がいいとは思いますけれども、
いろんな可能性があるんですね。
はい、でただですね、はい、朝起きた時には少し、まあ、口の中乾燥しますんで匂うことがありますけれども、それはまあ生理的なものなんで心配はいらないと思います。
はい、わ、はい、かりました。はい、
それともう一つですね、
はい、
口の中からじゃなくて、うん、呼気性嗅気といいまして、うん、吐く息の中にすでにもう匂いが混じっていると、そういうことも考えられます。でこれは全身の中でいろいろな異常、まあ、病気があったりしますと、うん、その匂いが肺胞の中から吐く息の中にこう、匂いとなって出てくるということも、まあ、可能性としてはゼロではありません。
これは怖いですね。
まあ、そうなるとちょっと歯医者さんの処理範囲外というふうになってしまうんですけども、ね、はい、可能性としてはゼロではないかなと。まあ、いずれにしても、まあ、生理的口臭といいましてですね、はい、普通どなたも多少なりとも匂いがありますので、はい、あまり気になさらない方がいいかなと思いますし、お母さんだけが気にしておられて、まあ、第三者の人に匂いでもらって、大丈夫かどうかなという、ね、そういうことも一度ね、チェックしてみた方がいいかなと思います。
はいはい、まあ、まずはお近くの歯科医師さんに見てもらって、まず異常がないかだけ確認して、
そうですね、はい、
から
その方がいいと思いますね。はい、ここでね、いろいろいろいろ言っててもわからないことがありますのでね。
はい、わ、はい、かりました。はい、山根先生どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
このコーナーでは皆さんから歯と口に関する相談や質問を募集しています。宛先はメールで77@e-radio.co.jp、 採用された方にはサンスターガムブレスケアセットをプレゼントします。
人生80年を健康で生きがいある生涯とするためには歯科保険の果たす役割は重要です。適切な保険医療サービスの充実、関係団体との連携、そして総合的な啓発が私たちの役割。自分の健康は自分で作る。滋賀県歯科医師会は提唱します。
母歯の話。このコーナーは総合的な歯科保険対策を推進する滋賀県歯科医師会がお送りしました。
E-Radio Hot Stuff